日蓮大聖人のご生涯。日蓮大聖人のご生涯。それは、全人類の不幸を根絶し、すべての人々に、仏の境涯を開かせたいとの誓願と慈悲に貫かれた、妙法愚通のご一生でした。そして、民衆の幸福を阻む一切の悪を責め抜き、大難に次ぐ大難のご生涯でもありました。
1. 誕生、出家、就学。日蓮大聖人は、承応元年1222年2月16日、阿波の国長佐の郡東条の郷の片海という漁村で誕生されたと伝えられています。漁業で生計を立てる庶民の出身でした。大聖人は仏法を極めるために16歳の時、阿波の国にある清張寺の道禅坊を師匠として出家されました。大聖人は鎌倉、京都、奈良など各地で修学し、諸経典を学ぶとともに各宗派の教義の本質を把握されていきました。その結論として、法華経こそが仏教のすべての経典の中で最も優れた経典であり、ご自身が悟った南無法蓮華経こそが法華経の寛容であり、万人の苦悩を根本から解決する法であることを確認されました。そして南無法蓮華経を末法の人々を救う法として広める使命を自覚されました。2. 立宗宣言。妙法愚通の使命を確認された大聖人は、自身に大難が起こることを覚悟の上で、民衆を幸福にするための実践に踏み出されました。建長5年1253年4月28日の馬の時、清張寺で念仏などを破釈するとともに、南無法蓮華経の題目を高らかに唱えて、末法の民衆を救済する根本の正法を宣言されました。これが立宗宣言です。立宗とは、宗旨を立てることです。32歳の時でした。この頃、自ら日蓮と名乗られました。この立宗宣言の際に、念仏宗の教義を厳しく批判した大聖人に対し、地頭の東條景信は、念仏の豪信者であったために激しく憤りました。そのため、大聖人に危害を加えようとしましたが、危険を察知した大聖人は清張寺を退避しました。その後、大聖人は当時の政治の中心であった鎌倉に出られ、名護に草庵を構えて本格的に愚経を開始されました。この愚経の初期に土岐上人、四条金吾、池上兄弟らが門下となりました。3. 立正安国論の提出と法難。当時、毎年のように異常気象や大地震などの天変地異が相次ぎ、大飢饉、火災、疫病などが続発していました。特に正化元年1257年8月に鎌倉地方を襲った大地震は、鎌倉中の主な建物をことごとく倒壊させる大被害をもたらしました。大聖人はこの地震を機に、人々の不幸の根本原因を明らかにし、それを根絶する道を世に示すため、立正安国論を表され、文応元年1260年7月16日、時の実質的な最高権力者であった北条時頼に提出されました。これが大聖人による最初の国主勧行です。第1回の国主勧行。立正安国論では、天変地異が続いている原因は、国中の人々が正法を否定する諸宗を信じるという方法にあり、最大の元凶は法然が説いた念仏の教えにあると指摘されています。そして人々が悪法への帰依をやめて正法を信じするなら平和な楽土が現出するが、悪法への帰依を続けるなら経文に説かれている三災七難などの諸宗の災難のうち、まだ起こっていない次回翻訳難と他国神筆難の2つの災難も起こるであろうと警告し、 速やかに商法に帰依するよう諌められました。しかし幕府は大商人の官業を無視し、念仏者たちは幕府要人の内々の承認のもと大商人への迫害を図ってきたのです。立正安国論の提出後間もないある夜、念仏者たちが大商人を亡き者にしようと草案を襲いました。松葉がやつの方難、幸い大商人は難を逃れ、一時鎌倉を離れることになりました。翌弘長元年1261年5月12日幕府は鎌倉に戻られた大商人を捕らえ、伊豆の伊東への流罪に処しました。伊豆流罪。弘長3年1263年2月、伊豆流罪を赦免されて鎌倉に帰られた大商人は翌年、病気の母を見舞いに郷里の阿波に赴かれます。文永元年1264年11月11日大商人の一行は天津の門下の工藤邸へ向かう途中、東条の松原で地頭東条景信の軍勢に襲撃されました。この時大商人は額に傷を負い、左の手を骨折、門下の中には死者も出ました。小松原の砲難。4. 辰の口の砲難と発釈憲本。文永5年1268年蒙古からの国書が鎌倉に到着しました。そこには蒙古の求めに応じなければ兵力を用いることも辞さないとの意が示されていました。立正安国論で予言した他国侵筆難が現実のものとなって迫ってきたのです。そこで大商人は時の執権北条時宗をはじめとする幕府要人や鎌倉の有力な寺院の僧ら合わせて11箇所に書状11通御書と通称するを送り、予言の的中を明示するとともに諸州の僧らに公の場での法論を迫りました。しかし幕府も諸州も大商人の働きかけを黙殺しました。それどころか幕府は大商人の教団を危険視し、その弾圧に向かったのです。この頃蒙古に対する上仏の祈祷を行う真言僧が影響力を増していました。また真言律宗の極楽寺領官が幕府と結びついて力を強めていました。大商人は民衆と社会に悪影響を与えるこれらの諸宗に対しても一歩も退かず破釈を開始します。その中で極楽寺領官は幕府要人などに働きかけ、権力による大商人の弾圧を企てたのです。文永8年1271年9月10日大商人は幕府から呼び出されて、侍どころの諸士である兵の左衛門尉頼綱の尋問を受けました。この時大商人は兵の左衛門尉に対して仏法の法理の上から国を治めていく一国の指導者のあるべき姿を説いて厳しく諌められました。2日後の文永8年1271年9月12日兵の左衛門尉が武装した兵士たちを率いて草案を襲い、大商人は謀反人のような扱いを受けて捕らえられました。この時大商人は兵の左衛門尉に向かって、日本の柱である日蓮を迫害するなら必ず次回翻訳他国侵筆の疑難が起こると述べて強く勧業されました。第2回の国主勧業。大商人は夜半に突然護送され、鎌倉の外れにある辰の口に連行されました。内々で大商人を斬首することが図られていたのです。しかしまさに斬首されようとしたその時、突然江ノ島の方から鞠のような大きな光物が夜空を北西の方向へと走りました。兵士たちはこれに恐れおののいて斬首は中止となりました。辰の口の砲難。この砲難は大商人にとって極めて重要な意義を持つ出来事でした。すなわち大商人は 辰の口の方難を勝ち越えた時に、宿業や苦悩を抱えた迷いの凡夫という尺を開いて、生命に備わる本源的な慈悲と知恵にあふれる仏の境地をご自身の身に表されたのです。これを発釈憲本と言います。